電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
小林かなえです。
明けましておめでとうございます。
アゲイン
朝からテンションが高いですね。何かいいことでもございましたか？
はいはい、昨夜は久しぶりにぐっすり眠れたんですよ。
いいですね。
今日の礼拝のメッセージが金曜日までに導かれていたんですね。
素晴らしいですね、はい、それはもう心置きなくいい目でも見られたんじゃないですか？
いや、残念ながら、はい、私はいつも夢を見たかどうかすらも覚えてないんですよ。小林さんは夢ってよく見ますか？
私もね、最近はあまり夢を見なくなりましたね。
そうですか。
はい。
ヨエル書に老人は夢を見、青年は幻を見るとありますが、私たちは夢見ませんから、まだ若いということですかね。
キャ
ッえ、あれあ、すいません、一緒にしてしまいました、申し訳ございません。では小林さん、始めましょう。
はい、それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介しましょう。近畿電の協力協会、日本福音協会、大阪グレイスキリスト教会、林田和弘牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、大阪グレイスキリスト教会です。大阪グレイスキリスト教会は、阪急宝塚線の庄内駅から国道176号線を南へおよそ15分歩いた住宅街の緑豊かな狛江公園の向かいにある教会です。建物の正面には、大きな緑の十字架が描かれ、教会の前に広がる公園は町の憩いの場となっています。礼拝は毎週日曜日の午前10時30分から行っています。家庭的で和やかな雰囲気の中、集会が終わればいつも笑い声が絶えません。一度も教会に来られたことのない方や、聖書をまだ読まれたことのない方も心から歓迎します。教会の電話番号は 06-6331-0610 住所は豊中市三和町 3-7-40-2 です。どなたでもお気軽にお越しください。皆さんのお越しを心からお待ちしております。大阪グレイスキリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の林田和弘牧師の聖書のお話。賢い実りある人生とは？お聞きください。
新年明けまして。おめでとうございます。いよいよ2025年の幕開けです。今年は巳年、つまり蛇ですね。蛇と聞くと見た目が気持ち悪くて、一般的に良い印象はないように思いますが、日本では昔から信仰の対象として商売繁盛、子孫繁栄、金運円満、立身出世などの御利益があるとされ、地方には蛇が祀られている神社もあります。一方、聖書の中で蛇というのは邪悪な嫌われ者で、狡猾さや悪のイメージがありますが、ただ一箇所だけ蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいと語られていて、鳩は平和と純真さを表し、蛇は賢い動物とされているのです。それはイエス様が12人の弟子たちを 神の言葉を述べ伝えるために近くの町や村に送り出す際、その行った先々で遭遇する危険や困難から身を守り、いかなる事態にも対処できるようにと、蛇のような賢さを身につけなさいという意味でおっしゃったのです。ただ聖書では蛇を祀ったり拝むことは決してしませんが、賢さの象徴として語られているのはとても興味深いと言えるでしょう。先の見えない今の時代、私たちも蛇のように賢くありたいものです。ところで世の中を見渡すと、賢く振る舞って周りから尊敬されたいと思う人もいれば、賢く資産運用して大儲けをしたいという人もいるでしょう。いずれにせよ、自分の欲を満たすために賢くありたいと願うのです。その昔、若くして第三代イスラエル王様となったソロモンは、ある日神様から次のような声を聞きました。あなたに何を与えようか、願え。一国一城の王様が当然求めることといえば、自分の世が長く続くこと、つまり長寿や繁栄を願い、その他自分の国に敵対する者の命を求めるのが常です。ところがソロモンはそのようなものは求めず、彼は善悪を判断し聞き分ける心を与えてくださいとだけ願ったのです。結局彼は自分のためには何も求めませんでした。ある日、二人の女性が王のところにやってきて言い争っていました。同じ家に住む二人の女性がそれぞれ子供を産み、夜の間に一人の女性の子供が自分の身を伏したことが原因で死んでしまい、死んだ子供をもう一人の子供と取り替えてしまったのです。子供を取り替えられた女性は、自分の子供を何とか取り戻そうと王のもとに訴え出ました。そして二人の女性は、生きている子供は自分の子供だと言って譲らず、互いに取り合いをしていたのです。それを見た王は言いました。一人は生きているのは私の子で、死んだのはあなたの子だと言い、またもう一人は死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子だと言う。どちらが本当の母親なのか。そこで王は、剣を持ってきなさいと言ったので、剣が王の前に差し出されました。王は言いました。生きている子を二つに切り分け、半分をこちらに、もう半分をそちらに与えよう。すると生きている子の母親は、自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てて言いました。どうかその生きている子をあの女に与えてください。決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女性は、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言ったのです。そこで王は言いました。生きている子を初めの方の女に与えよ。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親である。こうして王が下した裁きの評判は国中に広まり、ソロモンは王様としての権威を揺るぎないものとしたのです。それはソロモンが願ったことが神の御心にかない、神はソロモンに賢い知恵と判断する心を与えられたからです。そればかりでなく、神はソロモンを大いに繁栄させ、富と力をも与えられたのです。やがて彼は一大国家を築くまでになりました。聖書には、まず神の国と神の義を求めなさいと書かれています。 人は誰でも賢く豊かな人生を築こうとして、つい欲張って必要のないものまで求めたくなるものです。しかし、人生において本当に必要なことはわずかです。聖書では一つだけですと語られています。それは、救い主イエス・キリストに出会うことであって、この出会いこそが人生の賢い選択であって、私たちの勝利の秘訣が隠されているのです。今このラジオをお聞きになっているあなたは、どのような人生を築こうと願っておられますか？この新しい年、賢い人生を築いていくための一年とするため、誠の神様を求めてみませんか？この方こそ、私たちを本当の実りある人生に導いてくださるお方です。この一年、あなたの上に神様の祝福をお祈りいたします。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金報伝の協力協会があります。今朝は京都府にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
京都市上京区東町483、日本ナザレン教団上京教会。京都市上京区清和院町561、キリスト伝道隊清和キリスト教会。京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町37、日本バプテスト連盟北山バプテスト教会。ここまで京都府にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金報伝の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りします。天のお父様、年の初めにあたって私たちの心をもう一度新しくしてください。そして私たちが御子イエス・キリストをいつも求めるものとさせてください。主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金報伝福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？ 方伝福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
小林香苗でした。
主に向かい新たな心実を結ぶ。今週も主につながって平安にお過ごしください。
それではまた土曜日朝4時30分に